はめさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
うい。
はい、ということでなんですけども、今回もアンケートを取りました。今回の
アンケート。いやーねー。
はいはい。
あれだよ、俺は怒っているよ。
なんなんだよ、
ね。寒すぎじゃないか。
なんか大寒波来てんね。大寒波って言ってるね。
いやー、何マイナスうわ、ちょっと、やりすぎじゃない、秋色。
いや、俺。
本当に謝ってほしい。
俺、天気を左右してる人間でも何でもないから。
本当に謝ってほしい。
俺、天気の子じゃないのよ。
寒すぎだろ。何これ。
もう俺も、
やばくない？
俺も、こうなるとは思ってなかった。こんなつもりじゃない。
やりすぎやろ。
いやいや、
ね。冬はもっと、柔らかくするからって言ったじゃん。
ねえ、夏がね、
どういうこと？
夏暑すぎたから、帳尻合うと思ったんだけどな。おかしいね。
長寿ちょっと合わせてもらうと困るんやけど。
ちょっとね、あれっていうね。うん。
あとね。
はいはい。
何最強寒波って、そのネーミングセンス。ちゃんと、もうちょっとまともな名前にしなさいよ。
なんだろうな。
ちょっと本当に謝ってほしい。
ちょっと、頭があれなのかな ?Z 世代の人たちが。いや、ゆとり世代が作ってんのかって話だけど。うん。
ちゃんと謝ってほしい。マジで寒い。どういうこと本当に。
いや、まあ、もう本当そうだよね。
いや、本当寒いのと、その、最強寒波っていうネーミングセンスをちゃんと謝ってほしい、ここで。
いや、俺がつけたわけじゃないから。俺が謝れ言われてもな。
ちゃんと謝ってほしいよ、本当に。
うん。
マジで腹立つわ。なんやねん、そのネーミングセンスは大体。
いや、もう、じゃあちょっと、その、名前つけたよって人、いたこげを皆さんしていただいてメール送ってください。すいませんでしたって。すいませんでしたメールお待ちしております。この度はつけてしまい、大寒波の知り合いです、みたいな。皆さん、よかったら送ってみてくださいっていうね、感じでございますけどもね。はい。
はいはい、
アンケートでございます。今回のアンケートはですね、今年に入ってハードディスクレコーダーからブルーレイディスクにダビングをしましたかで募集しました。こちら。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。ブルーレイにダビングしてるかどうかっていう、ちょっと意識調査といいますか。4択ですけどね。
ああね。うん、
しました。今後する予定、するつもりなし、ダビングできない、レコーダーないっていうことで、レコーダー持ってないっていう。
はいはいはいはい。
4択でございました。で、結果18票届きまして。まあ、上からしました 17%。今後する予定は 11%、するつもりなし 28%、ダビングできないとレコーダー持ってないは 44% でございました。ダビングをもうなんかもう半分以上がしないと、いう結果が出ましたけどもね。これまあ、なんでかっていうと、最近なんかこう、ニュースでパナソニックのブルーレイディスクが、販売とか製造中止かのニュースがあって、その録画用ブルーレイのダビング用のね、ブルーレイディスクをパナソニックがもう作らないよっていうのがちょっとなんかトレンド入ってたのよ、ツイッターの。
ああ、そうなんや。
そうそう。で、なんかそれにめちゃくちゃショック受けてる人が割といて、あ、もうブルーレイのディスクというものもね、なんかダビングをする文化がもう廃れてってんのかなみたいな風なことも書かれてたな。まあね、サブスクとかで見れちゃうからね、録画をするまでもないみたいな人もいるんだろうな。
てかあれだ、その、ブルーレイ以外に、なんか方法ってある？その、
なんか映像を残す方法？
そうそうそう。
いや、どう、ねえ、本当に、そう、ブルーレイレコーダー、ねえ、ハードディスクレコーダーっていうのが、正規の方法だと思うんだけどね、テレビ番組録画としては。みんな何、パソコンになんか残してたりすんの？違法だよな、ああいうのもな、でも。だから合法的にパソコンに録画できるんだったらね、録画してるんだろうしね、みんなしだすんだろうかな。
まあ、いやー、そのなんて言ったらいいん、データとしてっていう感じやん。
あ、まあまあ、そうね。
だからデータとして他にその残せる方法があったらそれにするんかねと思って。
あ、みんなね、
どうなのね、そのディスク以外で、
ディスク以外で、
例えばその USB に移動できたりとかできるの、ああいうの俺よう知らんのやけど。
ああ、もう俺もそこら辺は。
思ったことないから分からん。
うん、詳しくないけど。なんか、まあ、やりようはあるだろうけど、それは、なんか、正規の方法じゃないよね、多分。なんか、手間かかるだろうな、それもそれで。なんか、 テレビの映像をなんかパソコンに出力させて録画するみたいなことでしょ。まあやり方
だ。ああ、やっぱそういうのは一回不満ってかんのや。
そういうことになるんじゃない。だからパソコンに直で録画できたりとかね、できたらね、またなんか変わってくるんだろうけど、まあまあそんな、こんなで、まあハードレダビングしましたかでアンケートを取ったっていう話で、まあ自分は割とするのよ、
うん、
割とブルーレイにあのハードディスクから見もしないけど残してるね。なんかなぜかその好きな番組とかがあったりすると、なんか誰かにこうレンタルできないかなみたいなおすすめとか、まあ、考えたことはあるんだけど、誰もそういうのをね渡す人がいないから、あの残してるだけ残してるっていう感じではあるんだけど。
ああね、
うん、割とそういうドラマとか録画した後消さずに一回ディスクに入れてから消すようにしてる。
うんうんうん、
うん、なんか残しちゃってんだよなああいうの。なんかわざわざそのアニメとかね、なんか
うん、
サブスクとかで見れんじゃんとかブルーレイとか、うん、売ってたりもするんだろうけどさ、製品版が、
うんうん、
なぜかこうテレビでやってたやつを残したりとかはね、よくするしてたなっていう。りょうやん、何ダビン録画機がない、テレビがないんだってな。だから
俺テレビ見んし
見ない。じゃ、
うん、
じゃあブルーレイはどう再生できるの。
ブルーレイ再生できんのじゃん。
ブルーレイの再生すらできない今。なるほど。
うん、多分そうじゃない
。うん、だから録画も しないもんね。だからできないもんね。
うん、
ああ、そういう環境なのね。な、ゲーム機もないからね。
そうね。
うん。ブルーレイ見るって言ったら、もうプレステぐらいしかないもんね。プレステ3、4、5じゃないとブルーレイ再生できないか、ゲーム機だと。
まあそうね。
うん。ねパソコンも、そうか、DVD だけか。ドライバーとしては。
じゃ
あ
な。
ああ、
そうそう。
ねえ。まあそういう環境なんだなっていう。ブルーレイまあまあまあ、
うん、
まあそういうことで、まあみんなどうなんかなって思ってちょっとアンケートを取った次第でございました今回は。まあそんな感じで、まあ、結果も出たところで、タイトルコールいきたいと思います。別にあったためラジオってんじゃないんだからね。略して
略して、
ま、マチなの別ラジ、はいってことでございますね。別ラジでございますけどね。なんかまあそうね、まあ寒いって話もあったけども、まあいろいろ今回も喋っていきたいなとは思ってんだけど、一個ね、そう最近の近況で言うと、ハマハマさんからこれ普通歌来てますよ。
うん、
アキヒロさん、リョウヤンさん、メタル版はメタル版
は、
1月22日に立川バベルで行われたニューイヤーリョウヤンライブ配信にて拝見させていただきました。
ああどうもどうも。
りょうやんさんが3バンドで登場するという見どころ満載のライブでしたが、私が一番印象に残ってるのは最後のアンコールで登場したりょうやんさんが曲中にいきなりズボンとパンツを下ろしたシーンです。配信がバンされちゃう、配信がバンされちゃうと一瞬かなり焦りましたが、画面をよく見るとベースで股間をしっかり隠しているではありませんか。ヒヤヒヤさせないでくださいよかっこ笑いと安心したのもつかの間、すぐにある違和感に気づきました。りょうやんさんの右手は股間がはみ出ないようベースを押さえつけているのに、ベースの演奏が鳴り続けているのです。もしかしてエアベースだったのかななどと一瞬考えたりもしましたが、そういえばいつの間にかベースが裏返ってるなと思った瞬間、すべての点が線となり、私の脳に衝撃が走りました。りょうやんさんはギンギンにしたチンピックで演奏を続けていたのです。それに気づいた瞬間、私の股間が大洪水になってしまいました。まさか最後の最後にチンベースという隠し玉を持ってくるなんて、念のため履いておいたパンパースがなかったら危うく部屋が浸水してしまうところでしたよ。そんなこんなでりょうやんさん、ライブお疲れ様でしたというライブレポートまでね来ましたけども、
あーどうもどうもね。
訂正した方がいいかなこれ。
まあいいんじゃない。
このそうご想像に、あの気になる方はアーカイブが売ってますのでって感じですかね。まあまあそんなライブの、感想が一件来てましたっていう。でも本当ハマハマさんはあのリアタイで見てましたね。あの
うんそうね、
あコメントとか見た。あの
あそうそうそう、
うん、
なんか招待コードで来るからそれで確認したけど、
うん、
ちゃんと来てたね。
ああそうね、うん、
うん、
ハマハマさんとダイゴさんと自分がね、リアタイで見てたっていうね。 話、うん、えチケット売れ行きどうだった？
まあぼちぼちじゃない、うんうん、
まあまあまあ買ってくれた人はいたっていうことだよね。
そうね、
うんうん、まあまあまあよかった、よかったっちゃよかった。うん、まあここら
大子さんも浜野さんもありがとうございます。
ああもう本当に、
うん、
リアタイリアルタイム勢なんか本当に、あとなんか、うん、あバンドのファンの人なんだなみたいなコメントもいくつかちらほら言いましたけどね。
そうね、あれが多分 BP のお客さんやの
かな。ああそうなんだね、あれとか
多分そうかな、多分ね、
はいはいはいはい、うん、でまあその全部で5バンドか、
うん、
5バンド中3バンドが両やんだったっていうね。
あそうね、
うん、そういう話で、まあどうだった、なんか結局やり終わった後やり終えて体力的に、
まあ疲れた、
ああ疲れた、
うん、
もうね、うん、いやまあまあ結局結構疲れたんだろうなってのは思ってたし、でまあ やっててなんか見どころ、個人的見どころとかあった、両やん的な見どころみたいな、ここ見てほしかったみたいな、なんかこうアーカイブでまだ見れる人いるかもしれないから。
どうかね、うん、こう見てほしいとか特にないけど、
ああ 俺のベースを見ろみたいない
やーどうだろうね、まあぶっちゃけで言うとあれかな、その、うん、立ち位置的な問題やね。
あ
立ち位置的な問題がなんか分かって、次からこうしようかなって感じで。
ああなるほど、配信で見ての反省
って。あれなんよ、うん、あの上手下手のギターっていうのがあって、
うん、
あのだからなんて言ったらいい、まあ、ボーカルが単体でいる場合の5人バンドとして、
うん、はいはい、
まあ、あの客席側から言うと、
はいはい、
右手から上手ギター、
うん、
ボーカル、
ボーカル、うん、
ベース、うん、下手ギターみたいな、
はいはいはいはい、
まあ大体そういう 4分割みたいな感じなの、
うん、
これがね、あのメタヘリとブラッドプロフェシーの時はね、
うん、
下手ギター組がね、なんかちょっと位置バグっててね、
ほう、
あのベースとドンかぶりするんや一番
あ確かになんか両やん後ろにいんなぐらいの感覚では、
あれがね、なんか内心的にはちょっとイラってくるんだね
まあまあなるほど、
ね、邪魔じゃねっつってお前ら5人バンドの編成のバンド見たことねえのかと思って、だいたいなんかそのまあ見てもらったら分かるけど、だいたいあの4分割ぐらいになったのよ。でそれのあの前と後ろみたいな感じでこう位置を調整したりとかしてるんやけど、
はいはいはい、
いかんせんなんかね、まあメタヒリとラグジの場合はもう俺は前に出たいんだってなんか宣言してるぐらいやから、
ああはいはいはい、
まあしょうがないかなと思うけど、
うん、
いかんせんブラッドプロシーの時はなんかおめえ邪魔だなってマジで思ったね、あのホッシーなんやけど下手ギターが
なるほどね、
クソ邪魔と思ってなし、うん、イライラしちゃったけど、
ああもう ここだけの話ね
そうなんかポジションお前ちゃんと分かれやバカだれと思ってね、
うん、
まあだから次からちょっと場所変えるかなって感じかな。
はあなるほど、
そう立ち位置的な、もうなんかアンプの位置逆にしてもらおうかなと思ってそんなに前にいたきゃお前らっつって
あまあまあね
そう、
あ
そうマジで本当にお前ら見たことないのと思ってね内心で本当に、
ああもう意見をね意見が言えない感じ、
そうそうそうそう、いや意見言ってなかったんやけど、だいたい俺より絶対ライブ見に行ってるでしょプロのとかって思うんやけど、
ね、まあまあまあね、
うん、まあ、ステージングがっていうことをねなんか言いよったからね、そのライブの箱側の人もやっぱそうだよねと思って、
ああ箱側が把握してたのね、ちゃんと
やっぱドンかぶりだよね1みたいな感じに思ってたんじゃない、
ああね、
だってやってる本人がドンかぶりやなと思うよ、
まあ、まあまあまあ
そりゃドンかぶりでしょ
う、そうね、まあそんなそんなね、りょうやんがドンかぶってるのを配信で確認していただければと思いますね皆さん
ね、
うん、
ちなみにね、はいはい、あれだよね、裏話というか、
うん、
あのね一発目にメタヒルのリハがあったわけよ、
一発目が、はい、
そうそうそう、で2時45分集合やったよね、
うん、
そうそうそう、でまあ普通に電車に乗って行くやん、
うんうんうん、
で乗り換えの駅があって、
うん、
でチラッと次はっていう時見たら、
うん、
2 2駅ぐらい過ぎとって、
あれ
乗り換えの駅から、
うん、
やっべっつってでもう一回調べ直すやん、
はいはいはい、
リハに間に合わないっていう
あ、
まあ、笑っちゃったよね。
いわゆるやらかし団ですかこれは。
おそうだから、あの一発目メタリのリハ間に合わずってや
った、ね、ああ
着いたらもう終わってたね、終わってた、次のバンドやってたねあーやべえっつって
そこら辺は謝罪して、
まあねごめんごめんっつって
うんうんうん、大丈夫だった、そんな、
ごめんごめん、飲みに行こうぜって飲みに行ったけど、
ああ、うん、まあまあまあ、ギクシャクしなきゃ、1
時間後にブラッドプロフェシーのリハがあって、う
ん、はいはい、
ねえ、それ4時15ぐらいからだったかな、予定が、
うん、はいはいはい、
で目の前ぐらいの居酒屋飲んどって、
うん、
で4時17分ぐらいに、あやべそろそろいい行こうっつって言って、
はいはいはい、
で行ってたら、まあまあその下手ギターがなんか、うん、そう飲んでる時ぐらいに、
うん、
やべえ電車乗り間違えた遅れるってなって、
あれ、
うん、もう他人の不幸は蜜の味よね
自分もや
る大爆笑の話だよねもうみたいで、やっぱやっぱコッシーも遅れるんだってプププーみたいな、
ああ
そう
一人俺だけじゃなかったぞと、
いやそうそうそうなんで二人も遅れてくるんやと思って、一人でええやろそういうのはって思ってたよね
そういう、天丼されたと。
そうそうそう。
かぶされた。
いやー、なんかおもろかったね。めちゃめちゃなんか、あの、できるだけ急いできてね、みたいな感じになってて。もう、大爆笑よね。
あー、へえ。あ、そんな、裏話が。
そうそうそう。ね、なんか、あの、マジで俺死にたいとかって言って、なんかポッて LINE 来とったから。
はいはい。
冗談で死んだらって送りそうになったけど、いかんねえ、これは。
やめろやめろ。
ダメダメダメっつって止められたけど。
それは、うん。
死んだら笑ぐらい送ったらどういう反応するんかなと思って。
でも遅刻してお詫びに死にますわ。さすがにちょっと笑えないね。
やべえ、俺外事だとかって言ったから、お、外事やなとかって、俺が打ったらどうなるんかな、この状況。
お前が言うなにはな、
まあね、メタヘリの時は大爆笑したけどね、メタヘリ組が。
まあなるほどね、
さすがにまずいっしょみたいになって、まあやめるかってやめたけど
ちょっともう倫理観がちょっとバグり気味ですよね、はい、
ね、でまあ BP 行くやん、
はいはいはい、
でみんな他の3人は準備しとるわけよ、ボーカルドラムギターと、
うん、
で準備して、おお疲れー、タバコ吸ってくるわーって俺タバコ吸いに行ったよ、
おう
マジでお前強人やなって言われたね、
もう心臓強いなっていう話でしょ
そうそうそうそう普通行かないでしょって言われて
はい、そんなね、最古なもう大悟さんに最古なんて言ってられないようなね感じでございますけどね、
まあそんな感じだったね、
あーなるほど、うん、そんな最古エピソードでしたっていう感じですかね、そんな感じでいろいろ今回も喋っていきます、よろしくお願いします、
チャス、
はい、
アキロと
ようやんのようやんのようやんのようやんの
ぶつまじり、
ということで改めましてパーソナリティアキロです、
あどうもたかしです、
たかし遅れてくるやつだったかお前は
いや当たり前でしょ
遅刻
人生遅れてなんぼでしょ
もう遅刻を肯定、
まあ、でも俺兄ちゃんよりフォロワー数多いけどな
あのフォロワー数多いからって遅刻はどうなんですかはい、そんなこんなでございましてね、じゃあまあこれちょっと早速だけどお兄から来てるメール
で も,、でもあれなんかちゃんとアキロ遅刻しない人、
俺遅刻はちょっとなるべくしないようにしてる、言葉へ一回した、
基本的にはしない人、
しないしない、うん、
なんか待ち合わせとかあったらちゃんと何分前とか着く人、
なんか緩い待ち合わせとかだったらなんかちょっと多少遅れるかもしんないけど、仕事面ではきっちりしてる方だと思うよ、
うん、偉いね、
なあ本当にこの前10分遅れたってのが一番遅れた時かな、でも
10分で遅れたって思うの、
そう思うね、
偉っ俺10分あったら何も連絡せずに行くけど、
マジか、
うん、
いやそれこそ香川、
そうなんや、
先週香川行く前の夜かな、うん、
おうお
う、そのまあちょっと多めに寝とこうって思って寝てたら、うん、もう出勤時間になっちゃった。
いっぱいしこって、
しこ
っていっぱいしこって、いやいやいや、体つこ
しこって寝やすくなるぞってね。違う、俺そうじゃないけど、それその時、
あ、そうか、ほんで5回抜いたか、
5
回チャレンジ
5回チャレンジ、いや俺がしてるしてるかどうかね、カメラでもあんのかってね、だからそれでまあちょっと寝過ごして、ちょっとい
やってあれ、あのあれないでしょ、あの、うん、まあここはあのピー入れてくれたらいいけど、はあ、あの北朝鮮にハッキングされてるでしょ
あ、これが、ああ
でしょ確か、
いやいや、スマホが乗っ取られてるみたいな話、これ、
いやいや、あの全部内部事情バレてるでしょ、
内部事情俺の事情がバレたところでさほどあれだよな国にそんな情報、他国にそんな情報流れたところで意味ないようなことばっかだよな。まあまあ、まあ、
大丈夫な、情報漏洩めっちゃしとるっていうこの間言いよったけど、なあ、やべえっつって、
LINE がね、 LINE の情報漏洩の話はあったけどね、まあそんなことはないよ。まあまあ、でも皆さん遅刻を許せる許せないでメールをアンケートするか、今度は遅刻は何分まで許せるかみたいな、
ああね、
取ってみてもいいけど、
ね、俺全然でも1時間ぐらい大丈夫やからね、
1時間ぐらい相手がしてきても、
だって俺これで俺が切れててやばくない、うん、あ、まあね、遅刻は許せよとかって言ったら、
他人に、
お前何なんだよなるでしょ、
他人に厳しく自分に甘い人だ
俺そういうやつ一番嫌いなよね本当に
あ、自分も他人も甘やかすタイプ、
ていうか別にだって、うん、遅れてきたところでね、それカバーできんやつが悪いやろ。
ああ、なるほどね。
あらゆること考えて別にいいんじゃないっていう感じじゃない。
はいはいはい。不測の事態に備えてない向こうが悪いと。
ね、いや、そのぐらいいけるっしょって感じやろ。
ああ、もう自分としては許容範囲だと。
うん、もう全然、俺1時間ぐらい OK なんじゃない。
あ、向こうが遅れても OK。
ああ、全然全然。1時間以上になるやったら、ちょっと、連絡くれたら、暇潰せるからいいかなって感じじゃない。
はいはいはいはい。あ、なるほどね。まあまあ、相手が遅刻する分には、まあ、事前に連絡さえくれたらぐらいの感じではあるけど、自分も
そんなに事前がどんくらいかの人もおるやん。
うんうんうん。ただまあ10分15分あれ来てもあれ来ないぞってなると、ちょっと連絡は入れるかもしれない。
まあそうだね。
そう、それぐらいはするかな。
大丈夫ぐらい入れるよね。そうそう、
起きてるって来れるってぐらいかな。
それだいって言ったら、アキロはプンスカプンスカプンスカして帰る。
あ、ちょっと上に報告するわって来れないってなるとね、これなら、その代わりを立てなきゃいけないから。まあまあまあ、そう、
ああ、そういうこと、仕事の話、
仕事面ではね、まあ、別にそのプライベートで送れるぐらいはね、あれだけど、
プライベートで送ったら、あの家に帰って速攻しこって寝るってやつ、プンスカしながら、
あ、プンスカして、あ、ね、イライラを鎮めるためにね
ちょっといつも俺ハードめにいじめるって感じ。
ああ、もうね、そうね、時間を忘れてね、そんな話かよ。はい、遅刻の話もね、なんでこんな話になったんだまあまあまあ、そうだけどね、こちら、ちょっとメール来てたのがあったの。
あ、お兄から、はい、
本当にネタがない時に読む普通歌という件名で来てたので、
パート2、
パート2、1月3日のメールでございます。
本当にネタがない、本当にネタがない時のメール、
ネタがないよ
う、メール、
えあ、ないおた
ないおた
ないおた
ないおた、パート2、
はい、パート2、はい、ということでございまして、明けましておめでとうございますと
明けおめで、
明けおめです。さて、新年早々高校サッカーが行われていたわけですが、うん、青森山田が PK をするとのことで見てたら、青森山田のキーパーが今まで見てきた PK のキーパーの中で一番圧がありました。プロはみんな圧があって目立たないと仮定したとしても、高校でここまでオーラと覇気をテレビ越しで感じたのは人生で初めてでした。
うん、
皆さんは最近圧、オーラ、覇気を感じたことはありますかという。
あれなんかな、シャンクスみたいに威嚇したんかな、相手の
覇気色なんかあるか、ね、
敵チームにて威嚇したっつって言っとるかな。
ああ、なんかそういう圧で萎縮させるんかねキーパーが。なるほどね。
まああるじゃない、かかってこいよってなん
か、ね、ああ、もうどっからでも止めますよ的な圧だったのかな。ああ、そういう青森山田のキーパー、圧があったって。 あ、まあ、圧オーラとか感じないな。自分が出さないからな自分が出せるタイプでもないからな、オーラを。なんか覇気とかオーラとか、ああいうのって分かるもんかな。カリスマ的な人がいたらオーラとかあるのかね、ああいうのってね。
まあでもいるよね、なんか、う
ん、なんか聞く
音じゃないけど、うん、なんか口で表現しろって言ったらドーンみたいな人いるよね。
はいはいはいはい、なんかドーンっていうね。
え、でも秋色の場合はあのプーンやろ。
匂ってんなそれは
プーンやろ、
なんか匂ってんなそれな
、おはようございますプーンって感じ。
そんな匂った人間じゃないんですよね風呂はちゃんと入ってるはずなんだけどなんかね、そうなんですねっていう感じでございましたけども、あの、あ、もうオーラ覇気の話ね、全然わかんないな。あんま、あ、俺が鈍感だからってのもあるかもしれない。
あ、アキロほら、他人に興味がない時点でもアウトやん。
ああ、でも、
他人に興味ないんでしょ。
そうね、そうそうそう。だ、でもあれかな、
最低やな、お前、ほんとに。
圧があるかどうかは別として、なんか、あの、
死んだ方がええんちゃう？
もう
な、
あ、もう今日で終わりです。来週死んでるんでないです。なんだよ、それ。まあ、言われて死ぬようなのも変な、
まあ、ということで来週から俺がメインパーソナリティやってくんで頑張ります。
乗っ取りだ、
応援よろしくお願いします。
乗っ取りだあ、来週からのマンスリーはワイドックなんで、まあ、あ、でもなんか熱ってわけじゃないけど、なんかその、うん、客でさ、そのお客さんとかで、うん、いや入れ墨してる人とか見るとちょっとビビっちゃうね、うん、
まあそれはあのあれじゃない、ほらあの、まあ、あのまあまあ我々の住んでるとか田舎だからまだあれなんじゃない。
あ、まあまあそうね、
田舎。おしゃれって概念がないでしょ。
おしゃれと概念ないね。
あのちゃんとあの和彫りの人とかでしょ。
そうそうそうそう。いかついね、ああいうの。
あのおしゃれ系じゃない、あ、この人ガチだなっていう人だからでしょ。
そうそうそうそう。
ああ、しょうがないよ。あれだってもう顔に出とるやん。うん、顔にあの歴というか今までのなんか
貫禄が
抜けてきたみたいなね。そうそうそう、
うん、いや怖いなって。
まあそれに関してはしょうがないでしょ。
ああいう圧なのかな、圧じゃないかまあそういうのは経験したこと
ない、ね、まあでもあれもだから一種の覇気みたいなもんでしょ
う。ああ、まあ身につけてるっていうことだね。
うん、まあ出てるんでしょ。
出てるよね。うん、なんかそういうのがちょっと。
で、他には？
ん？あとなんだろうな、うん、ぶっといピアス穴があったりしてる人。
それは偏見じゃないか。
まあ偏見か。
まだなんかあのおしゃれと思えない感じ？
ちょっとねピアスはまだ。
ああ、うん、いかつみたいな。
そうね、うん。割と耳たぶに大きめの穴ある人。
まあでもいるよね、なんか大きいやつ。
指が通るぐらいの穴あるじゃん、ね、してる人、うん。
あれもね、なんか、すごい何回も何回も、なんか徐々に穴を大きくしていってやからね。
ああ、拡張させてんのね。
ああ、そうそうそうそう。
ああ、そうか。最初からあんな穴にはなんないか、まあ、そうか。
しょっぱなからあんなすぐ開かんから、
確か大手がだよな。
ねえ、ちょっと大きめのやつで一回開けてところから、確か。
はいはいはい、なあ、そうだも
んね。クリクリクリクリしながら徐々に大きくしていくはずやった。
いや痛いな、想像しただけで。
いや痛いろ、初めは絶対、だって無理やりだって広げるんやから、
まあ、でもそこまでしての痛みを伴うおしゃれだよね。
まあそうね。
おー、わあすげえ。
なかなかあそこまでごついやつを開けようと思うけどね。
ああそうね、
偉いよね、うん。まあ、おしゃれは我慢って言うしね。
ああね、確かにおしゃれは我慢だ、ね。うん、いやそういう覇気、うん、まあ、そういう話は個人的な経験談としてはありますよって話ですね。まあ、
まあね、
まあ、そういう、まあ、そういうお兄からの普通歌だったわけだけど、
は
あ
は
あ
は
あ、うん、あとね、そうね、あの、うん、これは僕のなんかこうちょっとした相談事みたいな話をちょっとここからします、
うん、
あの相談事というか、まあ、
何包茎手術しようかと。
そういう話、リスナーのアンケートで決めちゃうやつこれ包茎手術はね、まあ、しないんですけどもね、どう、まあまあそういう、まあ、僕いろいろラジオ番組に送ってるって話はまあね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、
うん
うん、でこの前 それこそ、まあ、とあるアーティストというか、まあ、 その紫っていうユニットさんの、番組があって、コサンブルなら今なのではっていう文化放送でやってんだけど、
ああそういう番組がある
わけ、ね、番組があって、うん、30分番組が、毎週やってて、
バイオレット1バイオレット2みたいな、
バイオレットさんみたいな、なんかその、あれなんですよ、そのまあ、ボーカルの人がウマ娘の人で、まあ、声優さんだからっていうのでちょっと、まあ、聞いてたんだけど、でその人たちが来月2月に新曲をリリースするって言ってて、でそれがなんかこう通販限定でなんかこう1枚3000円、シングルだけど3000円で、特典として30秒のズームのおしゃべり会があるみたいな、30秒しゃべれますよみたいな、
だから30秒、
30秒です
30秒、
1枚30秒っていう
コマーシャルじゃん
まあね、コマーシャルレベルよ。で、
で3000円、
3000円、あでもまあまあ CD あって、なんかサインもついててみたいな、あとコメンタリーしますみたいなとか、いろいろなんか特典はいろいろあるんだけど、うん、まあまあまあもろもろ含めて3000円っていう話で、まあまあ30秒だからCD 買えば買うほど長く喋れますよみたいな感じのことは言ってんのよ
はいはいはい、
うんうん、で、それでその CD のあ、まあまあ、タイトルが模造生活っていうタイトルで、その CD の特典を含めた陽キャの振り版っていう名前のタイトルがついてんのよ、その CD のセットで、そういう セット販売のタイトルがそういう名前があって、うん、で、まあまあまあみんな買ってねみたいなことを毎週のようになんかこう今プロモーションみたいな感じでラジオで言ってんだけど、うん、でそれで、まあまあそれに関する、メールも自分が送ってみて、うん、で陽キャの振り版っていうタイトルなんだけど、間違えて陰キャの振り版って書いちゃって、自分がメールで、うん、陽と陰を間違えた、陽やんが前に陰だって陽だってみたいなコロナの話してたじゃん、ああいう現象が自分も起きちゃって陰と陽を間違えるっていうことがあったんだけど、まあなんかメールの内容からしてそんな読まれないだろうなって思ってて、なまあ案の定メールコーナーで読まれなかったのよ、読まれなくて、ああよかったほっとしたっていう、ちょっと ほっとした自分がいたのよそこで、うん、でその後、来たメールの中から毎週抽選で1名様に、ステッカーをプレゼントしますっていうエンディングで言って、毎回恒例のコーナーがあって、
があるわけね、
そうそうそう、で、じゃあ今回、ステッカーが当選するのはみたいなので、そこでなんか自分のその時送ってたメールが、うん、選ばれてステッカーをお送りしますってなって、うん、でも、うん、この人いいキャの振り版って間違って書いてますみたいな風に言われて、
うんうん、
お前来週反省文なって言われたのよ、でまあそういうなんかちょっと嬉しいけどちょっとなんか複雑な反省文書くのかなんて思いながら1週間もやもやしながら、とりあえず反省文も書いたのよ、
うん、
で反省文書いて、まあまあ以後このようなことがないように気をつけますと、なんかそれとまあお詫びとしてなんか CD 買わせていただきましたみたいな感じでね書いたのよ、
うん、
CD 買いましたって書いて、で、まあ、とりあえずそれが読まれて番組内で、あちゃんと反省してるんやな、許しましょうみたいな感じになったんだけど、俺が最後に PS で反省してますって、もう某スノーボー選手みたいな感じの余計な一言を書いたために、ちょっとあ、うん、もう一枚買えお前っていう言われたっていう、まあこういうオチなんだけど、この場合、うん、もう一枚買うべきなのかっていうもう一枚、いや3枚買えよっていう流れができちゃって、
うんうん、
まあまあまあそういうノリなんだけどね、お互いに面白のノリなんだろうけど、さあ私はここでサインを積むべ、うん、CD を積むべきかどうかという相談です。
買うべきかどうかって、
買うべきか、もう一枚買うべきかどうか、
もう別に買っていいんじゃない、
まあ、ね、
別に買わんでどうもすいませんでしたつって、なんか30秒の時言ってもいいんじゃない、30
秒でそれはありかなと思ってる、どっちでも面白にはできるだろうなと思いつつ、
うん、
だから時間をずらしてね、30秒で、最初スーツで謝罪しようかなみたいなプランも考えたりねしてるけどね、スーツ着て、
そういうのってでも同じ人買っとったらずっと1分間とかになるんじゃない、
あでもなんかねこれね、その時間をしてできて、なんか何だって合計で2時間あんだよな、8時から10時までの間に、8時から8時半、8時半から9時までのみたいな時間帯で売られてたりしてて、
ああそういうこと、それで選べるわけなんや、
選べるから、その間で30秒みたいな。だから複数枚その時に買ってたりしてないと多分、続けて喋ることはできないはずだから、だからその時間帯ずらしてまたお会いしましたねみたいなパターンにした方がいいのかなみたいな風なことを思ってっていう、まあまあまあそういうZoom の中で一応謝罪芸はしようかなとは思ってるっていうとこまではプランとして自分の中にはあるんだけど、
ね、
まあ1枚でいいかな追加で買うかどうかをねまだ決めあぐねてるっていう話でございます。いや
もうだってそれは別にあの唐辛子行くんでちょっと金ないんで1枚しましたわ母でもいいわけやん。
まあまあまあそうね、本当に今お金をあんまり使いたくないフェーズに入ってるって話ではあるで、あのまあね、お金使いたくない、
まあ、だからそれはだってアキロがどんだけ熱あるかな言ってやろ
う。俺もうあとそら豆さんに20連したかな先週のそら豆さんガチャの話もあったし、20連したのよ。
ちゃんと20連した。
ちゃんと20連しました。
配信した？
配信はしてない
配信したちゃんと。
配信はしてない。そうガチャ配信はしてないてないけど、
結果どうやった
の？結果ね、まあ一番上から激レアのなんかボイス付きのやつがあって、で次がレア賞としてはアクリルプレイとかなんかそういうのがあって、でその次 A 賞がスマホスタンド、で B 賞がボールペンで、C 賞キーホルダーで、 D 賞が缶バッジ、四角い缶バッジで、 E 賞丸い缶バッジっていうその感じだったんだけど、一番上 B 賞が最大だったな。 B 賞のボールペンが1個渋いね。それそっからまだなんかこう下の缶バッジとかが多めだったね、排出率的には。
あーね、
あー A 賞まではいかないかって思ったね。
激レア当たらず。
激レア当たらずで一応当たった人は何人かいるらしいんだけど、だから本当に入ってはいるんだろうけど、なかなか自分の元には来なかったよって話。
いや入ってなかったやばいでしょそれ。
それはそうでしょ、景品表示法としては。
それはもう炎上でしょ。
炎上案
件。入ってなかったら。
だからまあそのまあボールペンぐらいだったけど、まあまあまあいい方かなっていう。まあ結果としてはね。
まあ思い出プライスですよ、よかったね。
っていうまあ1万円こう。払いましたよ。それで20連だから1万いくらか、1万1500円とかそんなもんですよ。でまあそうだね、こともあったりして、あ運がね、今年運があるのかないのか分かんないね。これは運が、ステッカーは当たるけど、当たったけども、そら豆さんのねのあってっていうと思えばよ、その、うん、それこう先週鷲崎さんがやってるラジオ番組で、鷲崎たけしの暇からぼたもちっていう、日曜日にお昼2時間やってる番組があるの、生放送の。
はあはあはあ、
でそこで、毎週あの競馬予想のコーナーがあって、リスナーがもうハッシュタグでその中継されるレースの、予想する一等この馬が1着に来ますよみたいな一着予想をリスナーがしてハッシュタグつけて、投稿した人の中から抽選で1名に毎週 JRA グッズがもらえるっていうのがやってんのよ、なんか。で、まあ、一着じゃなくてもいいのよ。正直、あの、走る馬の予想をするだけでいいのよ。どれが来るかな、ぐらいの。まあ、予想程度でいいから、あの、で、グッズがもらえるってなって、だからこう、で、ハマハマさんがそれ投稿してたのよ、この前。毎週なんかハマハマさん投稿してんのよ、そこなんか、ハッシュタグつけて。って思って、俺もなんか、ね、まあ、JRA グッズは、まあ、あんまりぶっちゃけ興味はないんだけど、ラジオ内で、当選者の発表をしてくれるから、ラジオに名前乗りたいなぐらいの感覚で、ハマハマさんのツイートしてるやつを、コピペして、同じツイートしてるのよ、自分も。
うん、
毎週。で、まあ、どっちみち当たったところで、まあまあ、ハマハマさんにあげてもいいしなって、本当に当たったらね。なんてことを思いながら、もうパクツイをしてるわけですよ、僕は。ハマハマさんの。
は
あ
は
あ、うん。ってことをしてたら、うっかり当選しまして、この前。
うん、
鷲崎武氏の暇からぼたもちのものですみたいな、DM が来て、ツイッターで。
うん。
で、そこで知るんだけど。で、オンエア確認したら、本当にエンディングで読まれてて、ハマハマさんから、超おまって言われるっていう。ことがあって、
まあ、あれよね、他人のふんどしでってやつだね。
その他人の、まあまあ、でもハマハマさんにあげるつもりだったし別にって思ってはいるんだけどね、まだ届いてはないけど、どういうグッズが届く？
ちゃんとハマハマさんに流すわけ。
うん、そうそう、浜浜さんに一応当選したけど、これ欲しかったらどうぞみたいな、こういうグッズが来ましたよって写真は送ろうと思ってる。なんかまあ
なんかその言い方ちょっと尺に触るね。いや浜浜さんもそれ、いやちょいいし別にいらねえってなるよ。
いらねえし自力で撮るしみたいな。
そうそう、なるよその言い方
なるか。いやまあまあまあ、でもね、まあ浜浜さんのツイートがあったからもう全乗っかりして、僕も同じようにこ丸パクリのね、ツイートしてね、読まれたわけなんでね、なんかあこれ本当に当たるんだっていう、な運がいいのか悪いのかのちょっとね、ガチャの結果そんなだったけども、なんか
まあ帳尻合わされてる
んじゃない、帳尻合わされてんのかな、まあ運がいいのかなって思って、その日のうちにもう20連しちゃって自分バカだね。
あ、そうな
の。合計40連です。結局、はいはいはい、ボールペンよりいいのなかって、ボールペンすら当たらなかったね、 2回目の20連は。
ね、ずっと頑張っちゃった
と、ずっと頑張って、キーホルダーとかそこら辺ね、なあ、まあね、持ってないのがね、あ、はい、手に入ったから持ってないのが、
缶バッジはじゃあコンプした、コンプリート、
いやこれがまだなんか缶バッジも取れてないのがあんのよ。排出率が偏ってんのかね、なんかロゴのつい入ったやつとか、ロゴ入りのなんか缶バッジは持ってないな、ゲットできてない。なんかまあそこら辺はなんか同じガチャやった人でダブってる人いたら交換したいなぐらいのことは思ってるけどね、誰かいませんかねみたいな、いやまあそんな運がいいのか悪いのかっていうお話をちょっと踏まえた、まあいろいろここ最近の散在した出来事でございましたけどね、なんか僕はもうあと CD を何枚買えばいいかなっていう、ぐらいの話です。まあ買わなくていいとは思うんだけどね、番組の流れ性質上なんか1枚でも多く売れてほしいからああいう風な煽ってるんだと思うんだよ。
まあ、まあ、それに乗っかるか乗っからんか、
乗っかるか乗っからないかです。そう、もうそこでもう僕の心象も変わってくるでしょうね。お前こいつ毎週メール送ってるくせに、
まあね、もう結局そういうこと言って1枚しかはーねってなるか、
ノリ悪いなみたいな。なるかどうかだとは思うけどね、まあまあまあ、もう一枚、いやな、同じ CD を買うことってなんか自分の中でなんか ない文化だからさ。
まあそうよね。
そうだから、いやもらってどうしようって、もう浜浜さんもらってくれるって。JRA な、失礼なことぶっこいですし、パクツイのお詫びにもう一枚送りつけるか浜浜さんに。こんなあったんですよってグッズと一緒に。
まあ ね
なんかまあまあそれもまたね、2月の来月の話で、まあそうね、そういうのがあったよって話ではございますけどもね、なんか、もう1枚買うか。花粉、まあ、悩んでるぐらいだったら買っといた方がいいね、買って、
まあ別に余裕があったら買っていいんや、
まあまあ余裕があればみたいな生活にね、まあまあ今月そこまで買うもん他になかったような気はするからいいかなぐらいの、なるべくね、なるべくこう節約をしつつね、いろいろ最近スパチャとかも、まあ、
来たるべきね、
そうそう来たるべきに、最近スパチャとかもしなくなっちゃった、少なめだから自分、去年までは
それはもしかして煽りってことを、その見てる
煽りじゃない、
見てる配信とかに対しての
スパチャ、
スパチャ、いやスパチャ投げるほど面白さねえんだよねっていう煽り、もしかしてこれ、
いやいやそんなんじゃないけど、
ああね、そうやって喧嘩売ってくんや、
誰に
スパ、尖ってるね秋色、
いやいやいや、そうスパチャを送る人はすごいし偉いと思ってるよ俺は、ただなんか叶わないなみたいなところもあるし、何かしらそういう記念の時だけでいいかなぐらいの、その人が誕生日ですよ配信とか、じゃあ誕生日おめでとうぐらいで。
いやいや、そんなガチになって返さない
よ。まあね、マジレスしてますけど。
なんでガチで返す。
いやまあまあまあマジレスですけどね。あんまそういう人の配信を見に行かなくなっちゃってるっていうのもあるかもしれない。今年になってからちょっと。
ああね。
でまあまあ配信があって何かしら。
あ、ってことは秋広は推し活は終了したと。
推し活。
なるほどね。
してますしてます。ちゃんとしてます。してるよ。何かしら。
じゃあ最近何言った。
あ、でもツイキャスはよくやってる。ツイキャスのスパチャじゃないけど、スパチャじゃないけど課金のやつは結構やってんな、でもそれでも。
いやだから人物名言えって話。
ああそうね、あの風花真城さんって方がね、この前 一緒にエイペックスやった声優さんなんですよね、去年。
ああ、なんかお蔵入りになったとかって言ったやつ。
そう、お蔵入り、あの、本人の、配信画面は、なんか、フレンド画面とかを、なんかこう、映しちゃったから、アーカイブできないなっていう風なことは本人は言ってた。で、アーカイブする、したいけど、なかなかこう、編集とかもできないから、なんかもう、チューブラリになってるみたいな話らしいです。なんかまあまあそういう、
あ、別にあの私の姫プレイがちょっとやりすぎたからっていうわけではなく、
別にそんな炎上してるからとかそういうわけではないけどね、ただまあまあアーカイブはなんか公開できてない状態
で、アキロだから俺編集しますよって言ってあげたらかまわかるんじゃない。
いやいや他人
任してくださいよっつって、
他人にフレンド欄見せたくないんでしょ。ダメでしょそんな、まあまあ
俺やりますよっつって言ったら、流れてくるんちゃう、お願いしますって。
わかんないけどね。俺編集技術ないし、そもそも。人に代行できるような編集技術持ってねえし。なんかまあね、その、まあその方がこの前誕生日だったっていうのがあったから、なんかまあお誕生日でございますみたいな、なんかお茶爆みたいなのはしたりとかね、しつつ、そういう。
ああ、はいはいはい。
まあまあそう、スパチャじゃないけど、スパチャに似てるけどね。そういうことは知ってはいるけど、あんまだから回数は減ってる、スパチャーとして配信者に投げ銭するみたいなことは、もうちょっとあの抑え気味でいけたらなと、まあまあバスツアー終わるまではちょっと抑え気味で、とりあえずなんとかね、ちょっとね、目標の6万円が控えてますから。だからそれこそだって、前も言ったけどさ、先週も6万あって、だって東京だから新宿集合みたいなね、朝方、多分だから、そこまでに飛行機で前乗りするなりしとかなきゃいけないわけでしょ。
だから
そ、
まあ、そうだね、
その新宿高知間の旅費はね、往復の旅費はとりあえず確保しとかなきゃいけないわけだし、バスツアーと別で、なんかまあそこら辺のお金のやつもあるからね、なんかどうしようかなっていう。とりあえず散財はするなっていう話です。あって、なんかバスツアーのツアー先で、伊豆行った時にお土産も買うかもしれないしね、なんだったらね、わかんないけど、まあ何かしら財布の紐が緩くなる瞬間はあるかもしれないしからね、何かしらまあお金は抑えめで4月まで乗り切りたいなと思ってます。いやもうそれこそ、
でもあれでしょ、ヒッチハイクで行くんでしょ、
ヒッチハイクで東京までって、
東京までっつって
乗せてくれる人いんのかねって、今日日なんかこうね、高知から東京まではさすがにあれだから、まずなんどうだ、岡山まででしょ、まずは瀬戸大橋渡った
ら、まず香川でしょ、
香川、そうそう、だから小出しに何人か乗り継いでたもんね。行き方としては
そうだね、
いや、
まあ、まず初めは大豊インターあたりですね。
だヒッチハイクをする想定にはなってるけど、しないよ。だからヒッチハイクも夢はあるけどね、なんかね、ネタにもなるだろうしね、ヒッチハイクしてみたみたいな。
ね、ヒッチハイクできたんすよ。
ただもうリスナーのみんなはヒッチハイクのそういうどこどこ行きみたいなのが持ってる人を見かけて乗せたいと思うかどうかだよね、みんな。どう
まあね。
ね。
どうやったろうね、今。
今この
時勢的には多分アウトチックな感じがしそうな気がする。
なんかね、知らない人を乗せたくない、
冷ややかな目で見られそうや
ね。なんだよってね。なんかヒッチハイクね、ああいうのも本当になんかどうしても無理だった場合はもう最悪時間内に行かなきゃいけないとして、だから公共交通機関の手段もね選ぶ必要もあるだろうしね、誰も拾ってくれなかった場合は。最悪の手段みたいなのは。
一人寂しくやっぱ来ましたっつって、
一応2時間ぐらい経ったけど誰も来なかったんで。
来なかったんで間に合わないと思って来ましたっつって、
そうやるだけやったんだけどねみたいなのもあるだろうしな。なんかまあね、世の中捨てたもんじゃないと思いたいけどね。そう、まあね、ヒッチハイク、してみたい。ちょっとね、なんかこう面白そうではあるけど、なんかこう予定としてなんかこうスケジュールを組んでる人がやることじゃないと思う。
まあそうね、
そこの時間までにみたいな人がやることじゃないな、 2,3 日余裕がある人じゃないと。
まあそうね、確かに、
なっていうふうには思う。 なんだこのヒッチハイクの話。
いや、知らんけど。
いや、まあね、そういう、ことがあったなっていう。まあ、そんな、まあまあ、いろんな話をしましたけどもね、皆さんね、よかったら、アマゾンのリンク先から、なんか、物買うぐらいでもいいんでね、よかったら、アフィリエイトでご協力お願いしますぐらいの感じの、別ラジ的にはそういうのが支えになってますんでね、何かしらの、お恵みをお願いしますというね、感じのことを、まあ、言っとこうかな。皆さんよろしくお願い、ご協力、リスナーの皆さんご協力よろしくお願いしますと。まあ、そんな感じでございまして。では、大喜利いきますかね。そんな感じで。
いっちゃうぞ。
大喜利。いっちゃってる！大喜利いこうと思います。はい。
はいはい。
別ラジ大喜利。
はーい。
はい。はーい。ということでございまして、今回の大喜利のお題ですけども、昭和の人に言っても、昭和の人に言っても信じてもらえない現在の出来事を教えてください。まあ、物価高とかそういうことですよね。
なるほど。
ということで、いただきました、まずはこちらエンリンさんからいただきました。
はいはいはい。
松田聖子が3回、玉置浩二が4回結婚した。玉置浩二は事実婚を含めると5回。
そんなにやっとったよね。
ああ、そうなのねって意外と青田のり子と玉置浩二ぐらいしか覚えてないな。
そうそうそうそう。
そんなにしてたっていうね。まあまあ、そういう、昭和の人は確かに、ね、確かに昭和の人が、あの聖子ちゃんがってなるかもしんないね。3回も結婚
した。デビューした時ぐらいやったらね。
そう。玉置浩二とかもね。
3回もになるよね。
ね。
いや、松田聖子3回やったんや。知らんかった。
神田正輝とみたいなのはね。
そう。
そこが一番。
知らんかさ。
うん。記憶にあるから、そうなんだっていう。なんかそういうのはあるな。うん、でも、確かに、昭和の人は信じてもらえないだろうなっていう、まあ、本当にそれにぴったりな出来事でしたね。一つ目から。続きまして、新馬お兄さんからいただきました。
はいはいはい。
はい。動くガンダムが横浜にできるで。
まあ、確かにそれも想像つかんわね。
確かにね。今日ガンダムの、ね、等身大のみたいな。
ね
え。っていう。ま
あ、あれでもお台場だけじゃないやね。俺お台場のイメージだ
った。そう、お台場にはあったよね。うん。
うん、
まだ他にもできるっていうね。
へえ、そうなんや。
そう、動くガンダムっていうね。うん。いやー、もう本当に、ガンダムが放送されてるた頃は、ここまでのシリーズというかね、続くものだとね、令和にまで。
思わんろうね。
思わないよね、本当に。
だってファースト何やったの？マジで。ちょっと。
なんか
昭和ね、そこもすごいね。確かに
ね、歴史を感じるな。そう考えると
平成が、あれ平成になって何やったっけ、
何
あれ、ビクトリーがどのくらいだったっけな。
ここら辺はウィキペディア頼らないとダメなやつだね。
そうぐらいだったような気がするけど、まあいいや、
はい、じゃあ続きましてですね、ライコリーさんからいただきました。
はいはい。
ハロウィンというイベントで百鬼夜行を見ることができます。渋谷のハロウィンね、すごい賑やかだよね、あれね。
てかハロウィンあれやね、いつからああいう風に賑わうようになったのかね。
もう本当にもうね、10年前にはもうなかった文化だよね。10年、
ここ多分なかったよね。
うん、ここ最近だもんな、本当に。
なんかイメージ、そうね、ここ最近のイメージ。
4、5年ぐらいじゃない、ハロウィン。
ああ、ぐらいよね、なんか、イメージで言ったら。
う
ん、
そう。
でも、ちょろちょろやりよったかな、それまで。
どうなんだろう、ね。でも、日本人は海外の文化が好きなのかね。
ねえ。
本当に。まあ、ハロウィンね。なんかもうコスプレイベントと化してますけどね、日本じゃね。
あ、もうまあでもいいんじゃない、好き勝手にやって。
まあ、独自の解釈ということでね。なんか、
個々の自由でしょ。
そう。なんか、北海道だと、節分は豆じゃなくてチョコを巻くらしいよ。
雪じゃなくて。
雪ではない。
ただ雪巻くわけじゃなく。
そのなんか、個包装された、そのチョコレートを巻くことで、床に巻いても、後で食べれるようにみたいなね。なんか文化に柔軟と言いますか。北海道はそういうことをしてるらしいよ、節分は。
じゃあ、
いや、うちは、コンビニでは、豆置いてたよ。豆売ってたよ。
違う。 的な文化ない。
ないないない。
あの、な、鍋焼きラーメンぶん投げるとかじゃない
。鍋、土鍋ごと。熱々の土鍋を外にぶん投げ
る。とか、あの、スープぶん投げるとかじゃない。
確かに、鬼は逃げていきそうだけど。いや、あの、
鬼は外とか、熱ーとかっつってやるんじゃない。
そう、訪問販売外ぐらいのね。いや、傷害事件だ。そんな。
キャッチセールをお断りとかつって投げてせんの
過激派なんだよな。やってることが。まあそういう。なんでハロウィンからこんな話になったんだろう。
で、あれあれやろ、あの、新庄くんがコロナはただの風邪だとかって言うんでしょ。
あ、もう絶対そういうの。
限定で。
そういうの言っちゃダメなやつ。キャラクターが思想を持っちゃダメで、ね。喋り出したら終わりよ。個人の感想を言い出したら終わりよ。
はい、ね、あれでしょ、くまモンの仲間はただのおっさんなんだよねとかって言うでしょ、新庄とか。
もうなんか、つば九郎より過激なこと言うな。もう、つば九郎でもそこまで言わねえと思うな。はい、続きまして、ライコリさんからいただきました。
はいはいはい。
100円のものを買ったら、プラスで10円払わないといけません。
そうね。
消費税。
でも、消費税導入だ。消費税だって平成からじゃん。
そう、平成からだった。
ね、3% とかだろ、
急に 3% って始まってね、
ね、うん、あー、そっかそっか、ね、
確かにね、
今じゃあれもね、税込み価格で表記とかになっとるもんね。
あ、そうね、税込み税抜きみたいな、ね、税別とか、ね、表記の仕方がね、さあ、そんな感じ
で前逆やったもん ね税抜きがボーンってでかいので、はいはい、税込みで下にちょろちょろだったろ。
ああ、確かに。
ったっ
け、あ、表記がね、あ、税込み価格の方が、確か上に、
大きめに。
うん、そうそう、なんかあったね、そういうの。まあまあまあまあ、そういうの分かりやすいようになのかな、消費者に。なんかあったね。はい。続きまして、メールの方来てます。サメの上手は床上手さんからいただきました。
はいはいはい。
平成？いや、令和になってもあなたは素人童貞ですよ。
あ、黄色じゃん。
いや、俺、昭和の人って、俺、昭和63年だから。
だって昭和の人でしょ。
ああ、俺に言ってんの、これ。
昭和世代やろ、
いや、まあね。
まあ、俺、平成世代やけど、アキロ昭和世代や。
ああ、そこで格差出しちゃう、そういう。
ジェネレーションギャップでしょ。
ジェネレーションギャップ。いや、1年も変わってねえし。変わり目、境目だった
じゃん。じゃあ、黄色ほら、浪人とか行こうや。
いやいやいやいや。いつもそれ言うけどさ、浪人はしてないし。
だって1個上やん、確か。
だったらもっと1個上の同級生とかいるよ。いるはずなんだよ。いないから、そういう人。
あれやろ、なんか柔道部やったろ、確か、黄色。
俺、柔道部じゃないし、絶対もうワンチンともうなんかもう被せてんだよな。俺、あんなキャラじゃないしな。あいつのプライバシーがないよ今。俺もそんなになんかもう触れたくもないけどね、あんまり。なんかまあまあ、まあ
そうね、うん、確かに。
はい、はい、続きまして、キネさんから大喜利来てます。
はいはいはい、
3つありますね、1個ずついきますけども、メタバースの進化による VR セックス。
ああね。
本当にあんの？今の出来事だ。もうちょっと未来の話じゃなくて。
いや、メタバースになってくるかもとか言うもんね。
メタバース空間とかはよく言われてるよね。ね、え、そこで VR セックスなんてものが存在するんですか？今、ま
あ、あるんじゃない？
にわかには信じられないですけども。俺が遅れてるだけ？今時はそれがあんの？
いや、知らんけど。
知らんけどね。なんかあんのかね。あ、なんか腰の動きに合わせて連動させるみたいな、なんかあんの？外の世界と。中の世界でみたいな。わー、なんかこう、なんていうの？未来行っちゃってんな。すごい未来ですね、それは。今後の話じゃない。それが普通じゃないでしょ。昭和の人に言っても信じてもらえないというか、内容を理解してもらえないよね。
まずメタバースって何だ、
メタバース何っていう。VR 何っていう。
空間って何になるか。
そうそうそう。 多分そうそうね、全然信じてもらえないというか、まあなんていうか、
もうあれじゃない、何を言ってんだお前は宇宙人だってなるんじゃない
そうそう、は本当になんだろうな、お前は脳頭おかしいとかって言われちゃう、昭和の人に言って言っても
それこそ外事って言われるじゃん、
ね、言われちゃうよ外事どうなんかな、これはなんか放送上不適切な気がするけど、ピヨン入れるまでもないか、どうなん
まあでもいなかったら結構外事外事言うやん、
ああ、いやうち言わないよ
え、言わんわキロ、
俺とこ言わないよ、
う
ーん、なんかその2ちゃんのノリだよね、2ちゃんとかそういうなんか顔の知らない人がなんか言うイメージ匿名性のある掲示板で言われてるイメージ、
ああでもそう、なんか結構あれじゃない、うん、どうか、なんだろうな、俺の周りが口悪いやつ多かったんやかな
言ってるやついるんか、
だと父親世代とか結構言ったからね、
ああそういうことか、
うん、ガイジガイジとかイネとかあったやん、よく、
はいはいはいはいはいはい、まあそっか、そういうところなのかなわかんないけど、ごめんなさい、育ちの良さが出ちゃいましたっていう話、これそんな話じゃない、
は何言ってんだ
よ、いやそういうこと言わないのよって、
黙れよ黙れよ
お嬢様みたいなキャラクターでいこうかおお
キモいわ
そんなこと言わないのよってね、おかまになっちゃうからはい、じゃあ続きまして、キネさん2つ目ですね、 ASMR オナニー、これも特殊だからな、
まあそうよね、
特殊だからな、まあ、
でも中にはいたんじゃない昔の人も、
ああどう、いや昔、ね、
だってほら言ったら昔で言ったらほらあれや、隣の部屋から聞こえてくるみたいな、
あ、まあ、そうかそうね、
それで抜くみたいな、
でもなんかそのイヤホンとかもなかったんじゃない昔は、だからなんだろう、
イヤホンっていつぐらいから主流になってきた
の、ね、いつから主流なんだ、そうレコードがなくなってでしょ、レコードから CD になりだしてみたいな、ウォークマン
的なとか、あのラジオ聞くとかなんかな、
うん、でもまあテレビには搭載されてたのか、もともとテレビにはイヤホンジャックはあったか
ねえ、
うん、いつからなんだ、
思えばじゃない、
うん、まあまあでも ASMR とか音声作品とか言われてもはあでしょうね、昭和の人は、
イヤホン歴史、
イヤホンの歴史を見出したよ
昭和54年、あ、ウォークマンか、ああそっかそっか、はいはいはいはい、なるほどね、うんうんうん、
ウォークマン昭和
じゃない、
ああ79年に発売、昭和
54年、うん、
まあ、ギリギリ、
うん、昭和54年っつって、は話聞いてる、
いやまあそうよあ、そうだ、昭和ね、
え
昭和54年、
えちゃんと話聞いてる、聞いてる、
あの声聞いてる、大きくしないで、はいはい、
聞いてる、ちゃんと
ちゃんと聞いてるよ、あ昭和ね、
え何俺のことミュートしてる、えもしかしてミュートしてる、
してないよ、
えミュートしてる、
いやいや、昭和をだから西暦に変えただけじゃん79年って、うん、分かってる分かってる、
きっかけは10円玉とか、イヤホンの誕生はきっかけ10円玉やってさ、
なんかいろいろあるんだね、
うんらしいよ、そうか、ウォークマンか、そうよね、そう思えばそうか、ウォークマンが走りなんや、
そんな歴史がね、まあまあ、ね、まあ、賢くなるのかこの番組は、ね、そんなたまにためになる話を挟みつつでございますけども、続きましてですね、キネさんからもう一つ来てます、はあはあ、
うん、
AV のサブスク、
あーないだろうね、
もうね本当にそう、配信で見るみたいな、
サブスクはないよね、
サブスク自体ない、
レンタルはあったと思うけど、う
ん、そんなあの バイキングみたいなことっていう表現をしなきゃいけない
時代によってはほらバイキングはなかったわけや、
あー確かにね、
ね
え、そんな食べ物を粗末にしていいんですかみたいな感じのね、厳しいからね、うん、そうね、ああね、サブスクはなかったな、確かにな、サブスクなんてもう令和に入ってからだよな、
そうでしょ多分、
うん、令和の文化だわ
ね、
確かに、はあね、昭和にはなかった、今だからこその、まあ、この時代でよかったみたいな話なの結局どうなんだろうな、
まあだって今超便利じゃん、
うん、便利、昔は良かったじゃないけど今がいいぞみたいな話なのかな、
じゃあだいぶ便利だったっしょ、
今めっちゃ便利っていう話を今ちょっと比較、昭和とね令和で比較してるっていう話ではございますけどもね、じゃあ続きまして、これは不便かもしれない、逆に今の世の中、 ハマハマさんからいただきました。
はいはい。
テレビで女の乳首見られなくなるよ。
ああね、コンプライアンスね。
コンプライアンスで、
はいはいはいはい、
本当に見れてたね。昭和は見れてたね。
バカ殿とかやろ。
そうそうそうそう。そのお笑いの一つだよね。
ね。
おっぱいボローンってのが。
ねえ、あったよね。
あったんだけどね。なくなったね。やっぱもうそういうのも見せちゃダメな世の中になっちゃって。
ねえ。
ねえ、なんか。なんだ、教育上悪いっていう話だっけ、ああいうの。
じゃない多分。
うん。いやいやいや、なんか、少子化じゃねえか、どっちみち。子供に配慮してどうすんだとは思うんでね、個人的には。
まあでも刺激が強すぎたんかね。
うん、ね、全年齢が見れるものでやるもんじゃないって話なんだろうけど。まあ、そうね。そういう、こう配慮の世の中でございますね。続きまして、ラストです。こちら、ハマハマさんからいただきました。
はいはい。
ブルマなくなるよ。あ、ブルマ。
そうね、なくなったね。
ブルマなんてもんもないね。
うん。
だから、競泳水着もなんかハイレグとかじゃなくなってスパッツタイプみたいになっちゃってるみたいな話もあるよね。
ああね。
うん、やっぱそういう配慮の。
そこに関してはよくわからん。
配慮の世の中ですよ。
さすが詳しいね。
いやいやいや。ね、そんなね、
もしかしてその手のプロだったりする。
その手のプロってなんだよ、そういうの集めてますみたいな。
スクール水着
集めてますみたいな。
討論家みたいな。
評論家
もしかして。
そのプロフェッショナルみたいな話じゃないけども、うん、なんかそういうのも話、そういうのを耳にしたって話ね。うん、実際目にしたわけじゃないけど。
まあまあまあ、またまた双眼鏡で覗いとるくせに。ああごめんごめん、
双眼鏡で覗けるポジションに家を構えてみたいですねって。何ですかそれ。なんだそれ。なんかね、外から見られないように高くしてるでしょ、フェンスとか。なんかね、
まあするだろうね。
まあ、
あれでしょ、アキロ。狙い撃つぜとかつって見てるんでしょ、
昔はもっと見れてたよねぐらいの話。見れてたかどうか知らんけど。なんかまあまあ、そういう時代の変化ありますねっていう。
ね
え。いろんな時代の変化を、この大喜利という名のコーナーで、いろんな時代の移り変わりを見れるってのはね、なんか、なかなか面白い。
ほんと、ここ10年でがっつり変わったよね。
がっつり変わった、
ね。10年でも、ほんとこの2、3年ぐらいじゃない、う
ん、生きてて感じるもんね。
な
あ。肌感覚で、あ、こ変わってんなぐらいの、ほんと変わる。
だってサブスクとかも、出てきた時ははぁとかやったけど、今はもう、サブスクじゃないのは逆にみたいになってきてるやん。
今、便利すぎるねっていう、ね、うん、思うね。いやー、そんなこんなで、ございまして。
MVP は
MVP ね。
本日の MVP は
言うほど、まあ、ツイッターで来てたやつで、あれかな、
うん、
ライッコリーさんのハロウィン。
ライッコリー
ブロッコリーマリモッコリー
マリモッコリー
のね、ハロウィンというイベントで百鬼夜行を見ることができますよ、すかね。
ああね。
百鬼夜行っていう表現よ。昭和の人に。
だから、どっちなんかなって一瞬思った。
うん。ああね。
いや、俺は百鬼夜行って聞いたもの、ダルバイズゴッドとか浮かぶからさ。
いや、それは、あー、なるほどね。あの、エーペックスね。
うん。そうそうそうそう。
なっちゃう。CR カップとかね、なっちゃう
ん
でしょうね。
ね、CR カップ、あのチームの名前が浮かんでくるから。一瞬、ハロウィン、え、なんかあったっけと思って。
そっちじゃないね。
そういうわけじゃないもんね。
あの、その、お化けがいっぱいゾロゾロ来るよぐらいの感じの。
あー、ってことでしょ。
ええ
ー。まあ、あと、モンハンやってる人やったら100キロ送った。うん、
まあまあまあ、
モンハンかってなるでしょ。
まあまあまあ、そういう。まあ、古臭い表現。
渋谷でモンハンやってたのみたいな、なるから。
まあまあまあ、古い表現としての意味でね、意味合いでね、うん、そういう百鬼夜行という意味合いだったと思うんだけどね。はい、次のね、次回の大喜利ちょっと考えたんですけども、
うん、
今回は、
あれ、ワイドック新しい女の名前はみたいな感じ。
ワイドックに彼女がどんな特徴みたいなこと。
ってこと？
いや、そんなのは、そんなワイドックいじりはしないけど。ね、いや彼女いるかどうか知らんし。
いやでもなんか最近仲良くなんか連絡してる子いるんでしょ。
ああ、ツイッターに書いてたかな、そういうの。なんか、うん、あ、そこら辺の追求。
あの職場の子に手出してるんでしょ。で、
あの上の立場だってね。俺は偉いんだぞって。 君は
ショック、ショック受けよ。
君わかってるよねって。いやー、そんな上司やだ。そんな上司になってほしくないな。令和やぞ。はい。まあ、その、今回昭和の人に言っても信じてもらえない現在の出来事っていうことだったんで、逆転して、次ね、
うん、
令和の人に言っても信じてもらえない過去の出来事を教えてくださいで募集したいと思います。
あー。今の子が知らんこと、
今の子がジェネレーションギャップだよね。だから
いや、だからパワハラは常備はびこっていたとかでしょ。
パワハラがあったってね。
気合根性論だったとか。
そうそう、72時間働けますかなんて言われてた時代です。ほんとね、あの例えばハチ公は実在してたとかね。知らないっしょみんな。
あ、まあ、知らんろう ね、
ねえ、ハチ公伝説の生き物じゃないみたいな。言い伝えかなんかでしょみたいな。思ってるかもしれない。
タバコ150円だったぜとかでしょ。
ああ、そうそうそう。だから、そういう今の人に言っても信じてもらえない出来事、過去の出来事を、まあ、ちょっと逆転、逆バージョンということでね、教えていただけたらなと思ってます。
なるほどね。
はい。そういう感じで。まあ、募集もしたところで、エンディングいきますかね。
別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね。略して。
別らしい。なんで今タイトルコールをしてるんだ。エンディング、オープニングじゃないからね、エンディングですけどね。まあ今回もあれかな、パロディ AV は切れたけど読まない方向になる、なるかな。一個読んどきます。なんだったら
いいじゃない、読んだったら
AV、届いたので、過去の方からちょっと遡りますけどね、どこかな、機動戦士ガンダム水星の魔女のパロディ AV、 ハマハマさんから来ました。
はあ、はあはあ、
機動戦士ガンシャム水仙便所の魔女。あー、だから トイレに、トイレになんかはびこってんのかな。機動戦士ガンダムじゃなくて機動戦士ガンシャム、水仙、
あー、そういうことね、
水星の魔女、水仙便所の魔女。
なんかトイレで常にオナニーしてる人ってことでしょ。
あー、もう本当に性欲強そうだね。
あれかな、ガンシャム行きまーす、
行きまーす。そうね、確かにね、
ピュンっつって、
ビームの音がね。ピュンって
ピュンって。
はいはいはいはい。
で、あの水流す音が、あの撃墜される音になるみたいな、ガシャ
ー。なんかもう個室での盛り上がりだからな。
ピュンピュンっつって、1話完結型のアニメでしょ、なんかこれの場合は。
なんか本当に世界が広がらないよね、これ。
最後ぐらいに、ガンシャム、行きまーすって言って、ピュン、ドキャーっていう。で、あの、いつもガチャ、フーっつって出てくる。
はいはいはい。もう、5分ぐらいで終わりそう。ドラマがない。
もうガンシャム行きますまでの間にどんだけストーリー作れるかっていう作品になるのね。
もう本当にね。そういう、でございましたという、もう一つだけちょっとやっとこうかな。じゃあパロディ AV、こちら、刈上くんのパロディ AV、 刈なめくん。
知女じゃん。
だからもう、なんかその、まあ、ホモの可能性もありますけど。
でも、カリナメ来んなよね。
来ん、そうそう、そう、ホモだよ。
そうか、来んか。来んだ
ったそうだ、ね、男が舐めちゃってるんだよな。
うん、なるほどね。
はい、補足としてね。
あれかな、ガンシャム行きまーすってなるかな。
行きまーすってなっちゃう。
カリナメ君に舐められる。
トイレでやっちゃうよね、これね。
コラボ作品になる、もしかして。
コラボ AV。はい、こちら、ちょっと補足も来てますね、BS 松竹東急にてアニメの再放送と新作のドラマが始まりましたね、うん、うちのテレビじゃ BS なんて映らないって、ご安心ください。動画配信サービスギャオにて1週間無料で見逃し配信もされてますよ。宣伝が来ましたけどね。刈上くんの
ギャオに入れと、
ギャオって3月で終わるんだよね。サービス終了するって話聞いたよ。
意味ねえじゃん。
ギャオ終わるんだってっていうね。
そうなんや。
ちょっと時事ネタだったから、ちょっとついここで読ませていただきましたよね。ついでにギャオサービス終了っていうね。まあサブスクとかがね、合いすぎたしね、うん、ギャオの魅力ってなんだっけみたいなぐらいの だから、
まあ、確かにそうね、言われて
メリットを感じない人も多分いると思うしっていう、うん、だから、まあ、まあ利用してる人はいたんでしょうけど、
うん、
まあ他に取って代わるサービスがいっぱいねできちゃったもんだから、まあ
そうね、
そうね、本当にギャオじゃなくても翌年にはなっちゃったんだろうな。でも借り上げくんは見れるということで皆さんギャオでね、まあサービス終了前にちょっと見てもいいんじゃないですかねっていう感じですかね。
なるほどね。
さあ、そんな感じでございまして、まあいろんなギャオ終了のお話もありつつ、まあいろんなメールこの番組では募集しております。アドレスの方は別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、betsu.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。
は
い、あとなんかそうね、もう秋広に30秒でズームで言ってほしいこととかなんかあれば参考にするかもしれません。
30秒で、でもあれじゃない、あのガンシャムしたらめっちゃおもろいんちゃう。
ガンシャムってカメラに向かって
ガンシャム
あのもうなんか30秒経たないうちに切れると思いますもう出禁ですブロックですダメです、そういうの
ダメかな。
そういうの見せちゃダメです。まあ、そのユニット
が、ね、いけるかなと思ってるな。
まあ、ユニットがボーカルと作曲者の2人組で、まあ、お女性と男性の2人組なんですけどね。
あ
男性に見せちゃうってね、うん、
男性の方爆笑するんじゃない。
男性の方はまあまあまあ
男性の方爆笑するんじゃない。
そっちは笑かすかもしれないけど、不快な顔されたら困るでねもう片方
急に来るやんつって
そうそうそうダメです
いやー、でもガンシャム期待しとくわ。じゃあ
30秒ガンシャムか、30秒チャレンジ、
30秒ガンシャム
いや、やらないと思いますけどねはい、こんな感じでね、皆さんからね、いろいろ募集しておりますね。
でもいいな、なんかガンシャム語呂的にいいな
もうじわじわ来てんな
ガンシャムよくない、結構
ガンシャムなんかその
だって
響きはいい。
ガンシャよりかマシやな、ちょっと可愛らしいやん、ガンシャム。
ガンシャムね。ガンシャ夢とかだったら、いいかもしれない。夢の中でしちゃってるみたいな。
いや、もうガンシャムでいいでしょ。射精のことガンシャムでいいんじゃない。
ガンシャム。射精のことを言い換えてガンシャムになるの、
うん、だから、秋色、あるでしょ、あの、ジャスミンでガンシャムしたとかにあるでしょ
したことないけどね。何をもってそういう単語が出てくるかさっぱりなんだけど、
あ、秋色ガンシャムしましたよちょっと言って
や。なんでだよ。いや、ダメだそれはなんかまた変な使い方するからやだなうーん、いやいや、まあまあそんな、ね、
言っとかんでいいの。
いや、もう言わないです
言わない
、みんなが勝手に言えばいいと思いますはい、さあそんな感じでございましてね、まあ募集しましたということで、アドレスも言ったし、あとはもうあれか、その告知か、
あれだな。でも浜本さん結構そういうあれだな、いいこと言うな。いや、なんかおなすけもそうやし、
あ、流行
語のいい感じのやつ。いや、別ラジの中でのあの流行語を作ってるの結構浜本さん多くない？あ、
トレンドですよね。
そうそうそう。流行りの人やね。
トレンドを作ってる。
さすがアナラーの浜ちゃん。
浜浜さんのトレンドに我々は踊らされてるみたいなところありますね。
うん、いや、まあ、あれでしょ、あの、カラーギャングみたいなもんですよ、浜浜さんが。
カラーギャングなの？それ、あ、流行語って意味で？
そうそうそうそう。だってあの、流行りの色もほら、決めてるって言うじゃん、この色流行らそうみたいな2022年はこの色みたいな。
カラーギャングが決めてんのあれ流行りの色って
あ、いや、なんていう言い方がわからんけど、なんかそういうなんか元締めみたいな人おるやん、
まあ、元締めなんかいろいろなんかあれだな、言葉間違ってそうだけど、まあまあなるほどね
確かに、ね、意味合いがつながるでしょ。なんか今年はなんとかレッドでいきますみたいな、なんかそういう流行りの色は
なんかいる、カラーコーディネーターがいるんでしょうね、う
ん、なんかそのトップみたいなのいるんやろね、
多分ね、そう、流行りのね、ま
あ、それをだからもうカラーギャングでいいんじゃない。
カラーギャング、そう意味カラーギャングって聞くとやっぱなんか1対1の構想みたいな風に、カラーキャンギャング構想みたいな、だからの池袋、まあまあまあ、ウエストゲートパークの世界なんだから、
ね、まあまあ確かに確かに
あれってそうか、スプラトゥーンの始まりか、あれが
あれがはあ、そうなの、
まあ、いや今勝手に思ったんだけど2つの色がさぶつかってるわけじゃん。
はいはいはい、
あれもスプラトゥーンですかと思っちゃっただけなんだけどね。はい。まあ、何を言ってるんだって話ですけど、まあ、あとお知らせあるかな、なんか。あゆみさんがアルバム発売中なのと、ぐらいですかね。まあ、あと、まあ、ソラフェンさんのガチャはもう終わってるかな。まあまあ、ギリできるかもしれないんで、よかったら皆さんやってみてください、ぐらいの、感じと。まあ、あと、まあ、僕がさっき言った、まあ、序盤の方に言った、あの、紫さんっていうね、二人組。群青の群に、花が咲くの咲くです。で、紫って読むんだけどね。群れの咲きっていう、の、シングルがね、2月に出ますんでね、模造生活っていうタイトルの、模造生活っていうタイトルでね、出ますんで、そちらの方を皆さんよかったらチェックしてみてください。で、通販限定で、サイン入りで、ズームで参加できるやつが、買えますんでっていうね。
はいはいはいはい。
いや、まあ、それぐらいですかね。まあ、うん。まあ、それなりに、まあ、皆さん、良い推しライフをっていうことで。りょうへんは、なんかお知らせは？
ね、3月4日か。3月4日が吉祥寺でライブがあって。
3月4日はいはいはい。
4月の23日立川でライブがあって、はいはいはい、
うん。
で、6月の10日、名古屋に行きます。
あら。遠征。
急に決まった、この間。
これは、6月と名古屋。
ブラッドプロフェシーで行くけど。
うん、あ、今回は3バンドなし。
今回3バンドなし。
ブラッドプロフェシーのみ。
のみ。
参加ということで。ああ、そう、前回4月の23日しかなんか告知がされてなくて、増えたね。
そうそう、あの後増えたよ、なんか。
うん。
いやー、そのライブ終わって、
うん、
まあ家で死ぬように寝てたんよ。
はいはいはい、
寝てて LINE 開けたらこういう話になってたね。
もう決まってた。
どうっていう連絡が大量に来とったね。
あー、なるほどね。
いや、起きて40何件とかあったらビビらん。
まあまあビビるわな。
そんなに LINE あるとかって思ってチラーって見てきよった、うん、なんかそういう話だ。
でもなんか LINE の通知をずっと無視する人もいるらしいね。なんか人によってはもう99来てるけども、なんか頭上の方じゃないしみたいな。
まああるよね。なんか
いる人、気にならない人はいるよね。
1日とか、あの返すタイミングずれたらあーっていうのない。
ああ、まあまあ、グループラインだとあるかもしれない。
あるっしょ、なんかそういう
の、うん、まあ俺喋んなくてもいいかなぐらいの、見てるだけでいいやぐらい、既読つけたらいいかぐらいの。
あるよね、やっぱ、
うん、あるある。グループだと入りづらいな、うん、なんか自分は。まあまあタイミングもあるだ
ろう。送るタイミング忘れた、ずれた、まあいっかみたいなある、
うんうん、まあまああるね、うん、でもまあまあそう決まったということだよね。3月4日も3月4日
そうだね、近場だったら多分3月4日になるんじゃないかな。
あ、
いや、もうほんと2月3月ライブしねえって言いよったのにと思ったけど、びっくりしたわ、急に3月決まって、
うん、急になんかあれって思って、うん、吉祥寺。
なんか3月はなんかでかいイベントがいっぱいあるからやんない方がいいっしょみたいな話になっとったん
や、ね、そんな話があった
の。そのつもりで俺2ヶ月ぐらい休めると思ったんやけど。
はいはいはい。
まあでも3バンドじゃないからマシよ、本当に。
ああ、まあまあ、
ね、練習が3ベーダーじゃないからマシよ、まだ。
うん、まあ、あれはもうさすがにもうしばらくはない。
ないと思いたいね。
あんなことはないようにっていう。
いやー、ちょっとそれがずっと続くとね。
3月4日はアンリミ？
じゃ、全部 BB。ブラッドプロフェシー。
はいはい、ブラッドプロフェシーの、うん、4月も3、
そうね、
3月、4月。
そこから多分メタヘリとかアンリミが重なってきたらって感じかな。
あー、なるほど、なるほど。
じゃないかな。
まあまあ、皆さんね、よかったら吉祥寺ですか？ 3 月4日。
吉祥寺クレッシェンド。
3
月は。そう、だからその6月のね、
うんうんうん、
名古屋にね、今収録で働いてるからどうやって行こうかなと思って。
ああ、もう本当にあの
弾丸ツアーになりそうですごい嫌なよね。
休みを確保しなきゃいけない話だな。
そうあと どの行き方が一番安いんだろうっていうのもあるし。
ああね、確かに
一人で行くならね。
まあいろいろあるねこれは。
まあそうだね、それもなんかあのメールくださいって感じで、
なんかあの安く済ませる方法。
ああ、そうそうそうそう、なんかね、
みんなで車で行くとかじゃなくて今回
けど、それ休みがあったらの場合じゃないけどね。
あ、そうなのね。
そうそうそう、だから俺1日しかってなったら多分当日行ってで次の日朝帰るみたいになるから、
ああ、
になるじゃんったら。
確かに
でしょ。
うん、まあその移動時間がどれくらいかだよね。だからその
そうそうそう、まあよ車で4時間とかだったからね、知らんから、うん、まあ6時間ぐらいと見てって感じなんじゃない、
はいはい、もうそれこそヒッチハイクを
やだよ、間に合わなかったらアウトだろ
そうなんだよね。
ライブで。
やっぱヒッチハイクは余裕のある人だけがやるもんですね。
ね、もう仕事を辞めてたらやるかもしれないけど、ヒッチハイクで。
ああ、なるほどね。まあまあまあ、そんな仕事のある身ではやんないよという。
まあ、そうだね。まあ、名古屋の一番なんか安くて楽な生き方あったら教えてくださいってことで。
はい。なんか、だ俺が車出すよメールでもいいよね。
そうね、
俺が亮やんとこまで車出してやるよ
とかね、なんかね、あの宿提供するよとかあったらね、
あ、全然
俺はあの容赦なくあのありがとうございますって言っていくから、
もうおんぶに抱っこで
おんぶに抱っこで、うん、もうすねかじりまくるよ人の、
やったぜそういう
カピになるまでむしゃぶり尽くしてやるから、
亮やんにそういう風に甘えられたい人メールを募集しております。じゃあそんな感じで、はい、まあ、そんなお知らせもあったところでね、じゃあ、まあ、時間も時間なんで終わりたいと思います。
はいはいはい、
はい、そんな感じでございまして、別ラジの、はい、第329回でございました。
はいはい、
はい、お相手はアキロと、
タカシと
通って撮って誰かいんのかよ二人で収録してます。
タカコと、
タカコと、
タカオでした。
家族ではやってないです。もう最後の最後でピーヨンが多くなっちゃう。はい。それでは皆さんさよなら。
さよなら。リュウエンでした。